ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。昨年12月16日、東京都内においてすべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けてをテーマに、日本政府主催で拉致問題に関するシンポジウムを開催しました。このシンポジウムは毎年12月10日から16日までの北朝鮮人権侵害問題啓発週間の行事の一環として開催しているもので、シンポジウムでは中学生、高校生による拉致問題に関する作文コンクールの表彰式も行われました。本日はこの作文コンクールの高校生部門で最優秀賞を受賞した栄新中学高等学校2年生の池田和音さんの作文をご紹介します。それではご本人による作文の朗読をお聞きください。
継承、横田茂さんの新年に学ぶ。栄新中学高等学校2年、池田和音。娘に会いたい。ただその一心で拉致被害者家族会の初代代表を務めて、長年妻の早紀江さんと共に街頭に立った。全国の学校を回り、講演を1400回行った。だが思いはかなわなかった。当時13歳だった娘のめぐみさんが北朝鮮に拉致されてから43年が経っていた。めぐみさんが送った誕生日プレゼントの串を肌身離さず持っていた横田茂さんは、2020年6月、87歳の生涯を閉じた。拉致被害という重たすぎる問題を、私はいつも茂さんを通して考えていた。穏やかで温厚、テレビの茂さんはそんな印象だった。世論や運動が北朝鮮に対して先鋭的に傾いた時でも、茂さんの姿や声、コメントは冷静で、対話的解決を重んじていたと私は感じていた。そして茂さんを通して、拉致問題は重大な人権蹂躙の問題と捉えるようになった。かつて横田家はめぐみさんの名前を公表するかどうかで意見が割れた。公表すれば北朝鮮によってめぐみさんが殺されるかもしれないという恐怖があった。しかし茂さんは YM では世論に訴える力が弱いと判断し、公表を選んだ。父親として絶対に娘を取り戻すという強い信念がそこにあった。茂さんは家族を被写体にして写真を撮ることが好きだった。アニメ「めぐみ」に出てくる写真の数々、茂さんのめぐみさんへのあふれる愛情が伝わってきた。 しげるさんにとって家族をカメラに収めることが幸せな普通の日常であった。だがそれは突然失われた。しげるさんはあの日以降写真を撮らなくなった。しげるさんの訃報に焦りを感じる自分があった。このままだと被害者の家族だけでなく本人たちも亡くなってしまうかもしれない。北朝鮮はその時を待っているような気がする。日本国内のこの問題に対する関心も低下しつつあるように感じる。その状況に私は危機感を覚える。ありきたりかもしれないが、国民みんなが強い関心を持ち続けること、国民一人一人がこの人権侵害問題を絶対に許さないと意思表示し続けることこそが、しげるさんの信念と行動を引き継ぐこと、そして北朝鮮を動かすことにつながると私は思う。2002年10月、初池薫さんら5人の拉致被害者が帰国した。その際、めぐみさんの死亡が告げられ、しげるさんはいつになく人目をはばからず号泣した。だが、しげるさんは家族会の代表として、元気でいた方の家族は遠慮せずに喜んでくださいと気遣った。私はそんなしげるさんの責任感と優しさと勇気を心から尊敬する。そういう人に私もなりたい。その蓮池薫さんは今こう語る。何としても拉致被害者の親世代が生きているうちに被害者全員の帰国を実現させなければならない。それは私の思いそのままである。この問題は他でもない私の問題なのだ。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、ダウンタウンブギウギバンドでサクセスをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ダウンタウンブギウギバンドでサクセスをお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。